ゆいの白掛地蔵さん。昔のことです。ある年、ゆい村では日照りが続き、田んぼは地割れして、稲の苗は今にも枯れてしまいそうになりました。
困ったな、どうしたらいいんだ。このままじゃ田植えができない。
まったく困ったこんだ。
そこで皆で相談をして、慈寺院というお寺にある馬乗り地蔵さんに雨乞いのお願いをすることにしました。
どうか雨を降らしてください。お願いします、お願いしますだ。
村人たちは懸命にお願いをしました。
明日にでも田植えをしなきゃならんのにな。これじゃ年貢米も納められない。
年貢米どころか食いぶちさえも
ないな。
今日もまた日照りが続くのかと、焼けつくようなお日様を仰いではため息をつくばかりでした。そんな時、日頃からお地蔵さんへのお参りを欠かさなかった北田村の八兵衛さんは、食べるものを食べずに熱心に10日間の願掛けをしました。
どうか無事に田植えができますように、雨を降らせてください。
そしていよいよ今日は満願の日となりました。八兵衛さんがいつものように朝早く起きると、外の様子が変です。何やら光り輝いて見えるのです。急いで外に出て裏の田んぼへ行ってみると、
なんと田んぼ一面に水が張られ、城が描かれて田植えをするばかりになっているではありませんか。これは驚いた。どうしたことだ。
八兵衛さんはあまりのことに目を見張り、小躍りして喜び、早速村中に知らせました。そして皆で田植えの支度に取り掛かり、無事に田植えをすることができました。翌日も、そのまた翌日も、朝起きてみると、次々と村中の田んぼに水が張られ、城が描かれているではありませんか。
それにしても田んぼに一晩で水が引かれ城が描かれるなんて、不思議なことがあるもんだ。これはきっとお地蔵さんがわしらの願いを聞き届けてくれたに違いない。
早速皆で慈寺院に出かけてみると、本堂の床のあちらこちらに田んぼの泥と馬の足跡がついているではありませんか。
これはご本尊の馬乗り地蔵さんがわしらを助けてくれたのだ。
村人たちの喜びは例えようがありませんでした。それからは慈寺院のお地蔵さんのことを白柿地蔵とか雨乞い地蔵と呼ぶようになりました。今でも由比の慈寺院に行くと、色鮮やかな白柿地蔵さんが大切に祀られています。皆さんは清水区の興津と由比の間に佐田峠があることはご存知でしょう。正式な名称は岩木山と言います。鎌倉時代の頃、峠下の浜で地蔵菩薩が網にかかり、その峠の上に祀ったことから、いつの間にか佐田山と呼ばれ、佐田峠と呼ばれるようになりました。今でこそ東名高速道路や JR 東海道本線、国道1号線が走っており、行き交う車であふれていますが、江戸時代の初めの頃までは山道が非常に険しかったので、通る人はほとんどありませんでした。旅人は海岸沿いの波打ち際を、寄せては引く波を避けながら、わずかに覗く岩を伝って通らなければなりませんでした。通り抜けるときは一人ずつ、親子であっても一人ずつ、波にさらわれないように用心しながら通ったそうです。そんなところから、いつしか親知らず子知らずの呼び名がついたと言われています。 今のように峠の下の道が広くなったのは、江戸時代後期の安政年間にあった大地震の時に土地が隆起してからのことなのです。江戸時代の初めの頃、九州から入った朝鮮通信使が江戸に向かうために通るということで、この峠に道が整備されました。そのおかげで少しは人が通えるほどの道となりましたが、それでも相変わらず山道は険しく、時折追いはぎも出る危険な場所でした。これはその頃のお話です。親知らず、子知らず。昔、興津宿から峠道に近い洞村というところに、中一という子が生まれました。中一の家は大変貧しく、日々の生活もままならないほどでした。中一が15歳になった頃、運よく江戸で奉公先が見つかりました。江戸に出た中一は、真面目に一生懸命に働きました。そして何年か後のこと、親方のお許しを得て、お手当と新しい着物をいただいた中一は、初めての里帰りをすることになりました。親に会いたい一心で、歩く足取りも軽やかに、箱根などの数々の難所も難なく通り、由宿倉沢村の親戚の家まで来た時には、もう随分と日が暮れかかっていました。親戚の家では挨拶をし、旅の途中にほころんだ着物を繕ってもらいました。親戚のおばさんは、
今夜はもう遅い。もうすぐ日が暮れる。何かあると危ないから、今夜は休んで明日になったら一緒に帰ろう。
と言ってくれましたが、中一は家恋しさに矢も盾もたまらず、
おばさん、大丈夫。知らない道じゃないから。
と、峠道に飛び出していきました。一生懸命に歩いて歩いて、峠の境から我が家の明かりが見えるところまでたどり着きました。あと少しでは懐かしい我が家。胸躍らせて下り道に差し掛かった途端、
おい、待て小僧。有金みんな、置いていけ。
怒鳴り声が明かり一つない真っ暗な峠道を走りました。
このお金はお父っつぁんとおっ母さんに届ける大切なお金。どうか許してください。
何を？そんなら身ぐるみすべて剥いでやる。
と響いた途端に、中一は押し倒され、身ぐるみ剥がれて、哀れにも峠から海へ突き落とされてしまいました。翌日のことです。倉沢村のおばさんは、峠道を急いで越えると中一の家に向かいました。家の前まで来ると中一の着物が洗濯されて干してあるではありませんか。おばさんは安堵して戸を開けました。
中一は無事に帰っていたんだね。よかったよ。あたしは中一がゆんべ遅く峠を越えるって出たから心配で心配で来てしまっただよ。よかったね。帰ってきて、中一はどこに？
そこまで言うと父親の顔を見ました。中一の父親はきょとんとして、
中一か？
まだ帰ってきてねえが。
だって中一の着物が干してあるじゃないか。あたしはこの着物を繕ってあげたからわかるだよ。何を言ってるだか。中一？中一、中一。
父親は狂ったように叫び出しました。なんと中一の父親は貧しさゆえに去った峠の追いはぎを働いていたのでした。自分の子供とは知らずに殺してしまったことに気がつき、海岸沿いの道を探しに行きましたが、すでに波にさらわれたのか、どこにも見つからなかったそうです。中一は父や母に会いたい一心で暗く危険な夜道を通りました。父親は生きるために追いはぎを働いていました。父親は自分の罪を悟り、中一を弔いました。 そして後にその罪の重さに後を追ったと伝えられていますが、定かではありません。